今の言葉は社会の君とのファッションに、長い文章ですから何度も言われて長いですね。発射は2月の28分からご一緒にお願いいたします。ある意味
ない。それからご主人の新しい人たちの発表と発表に入れられたことは社会に変わらずに入れられたことは彼らが不足する方法で誰もその意味を奪われないことであった。すると見よ、彼らは悪いねえやった。彼らは世界を流しに何をしようというのです。あなたの罪ではないのに、もう私たちを苦しむように取られたのですか。ところで、ここからずっと離れたところにたくさんの土台の絵を描いてあった。それで悪いものを言ってみるためにこう言った。もし私たちを俺のことをされるのですから、どうか私の船の中にやってください。イエスは彼らに出ていくと言われた。すると彼らは出て行って部屋に入った。すると見よ、その船全体が洞窟場から湖へ飛び出していって、水に浮かべて死んだ。
この8章の前半、この前には今日の見言葉前には、嵐を収めるイエス様の権威ですから、目に見える権威を持っていらっしゃるならと弟子たちは直筆したらしいです。それまで悪霊を出すとか病やとか内面の野症を中心にしていらっしゃいますけど、今日はこの御言葉を通して目に見える世界にも権威を持っていらっしゃるイエス様を学んでいきたいと。まず第一番目に28節と29節を見ますと、イエス様はガリラの湖の西南部にあるカペナウムから船出をして向こう岸へ行きなさいとおっしゃいました。湖の南東部の、ガダラーキンとか、ガダラーキンの地に上陸されました。まあ、ガダラという町はガリラ湖の東南部の10キロ奥に入った内陸部にある町です。でもイエス様が上陸されたのはガダラ人が住んでいる支配している地域に上陸したというわけであります。この地区はデカポリスの丘と言われて、銃の同盟の都市がある場所であります。ヨーロッパの東側にありますというところでありまして、外国人がたくさん住んでいたようであります。そして、その外国人は、汚れた道具で言われている豚をたくさん飼っていました。ユダヤ人たちもここに混在しておりまして、豚を飼っていたようであります。ですから、無知であり宗教的な判決、間違った教えを、彼らは信じていた迷信の地であると言われます。上陸して、彼ら弟子たちを行く手を阻んだのは2人の男性でありました。それは非常におかしな異常な出来事です。この異常な出来事の代表名は、彼らの家が墓になった朝から出てきたという状況です。マルコもルカもはっきりとそんなこの2人の男性が、墓を住みかとしているように、本音に書いてあります。マルコの3章と4節と文章の3章と4節を見ますと、この人は墓場に住みついており、もはや誰も鍵を持っていても彼を繋いでいることができない。彼は大切な足かけである鎖へつながれていたが、鎖を突き上げし、足かけも砕いてしまったからで、誰にも 彼を抑えるだけの力はなかったからであると書いています。ですから、超人的というよりも、鎖を引き切るほどの霊的な力を持っていたようです。ですから、第一番目に尋常でないことは、鎖を切るほどの、ほどつくほどの乱暴人であったということであります。第三に、尋常でないと出来事は、イエス様を見たときに、この弟子たち、この二人の男性がすぐにいたことは聞いております。 私たちをこの負担の上から追い出すんですか、私たちを苦しめるためにこの日に来たのですか、神の人よ、この日に来ています。でここで彼ら二人が言っている言葉を言いますと、神の人よとイエスの見て、神の見込みイエスキリストであることをキリストであることを告白しているんですね。でイエス様がどんな見事をしても一人とは言いました。預言者の一人のように考えております。預言者の一人であり、特別に神様から賜物をいただいた、癒しを賜物をいただいた、そういうもののように考えておりますけれども、でも神様が望むと神の子イエス・キリストということを理解することができます。ですからマタイの4章8章6節の中にも、悪霊につかれた場合と悪霊につかれない病気の病気を分けて書いてあります。例えばマタイの4章の3章24節を見ると、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊につかれた人というふうに、さまざまな病気と痛みに苦しむ病人と悪霊につかれた人をこの2種類に分けております。マタイの8章のこの後でありますが、16節、夕方になると人々は悪霊につかれた人と物を大勢身元に連れてきた。御言葉を持ってイエスは霊魂を追い出し、また病人の人々のみを皆おなしになったと書いてあります。ですから悪霊疲れた人と病人疲れた病気になっている人を分けて、聖書の中では教えています。ですから悪霊疲れた人がいるというですね、目に見えないものによって影響される人がいるということをここでやっております。私たちは目に見える社会が目に見えない社会に影響を受けていることを知らなければならないと思います。例えば私は信じている神、また神様イエス・キリストは、姿形を見ることはほとんどできないです。そこは、そして天使、神様が作った天使も私たちは姿形を見ることは稀にしかないんですね。ほとんど姿はあります。しかし現実に目に見えない神様が生きてらっしゃるし、目に見えないイエス・キリストも天使も存在していらっしゃる。とてもよく見ることができます。でもそのように目に見える世界は目に見える世界の中に影響を受けているということを、いつも私たちは知らなければならないと思うんですね。聖書は、目に見えない世界を私たちに紹介しております。ディベルトの手紙の遺書の14節に、見つかりは使える霊であり、救いの創者となる人々を使えるために使われたのではありませんかと書いてあります。ですから、神様は天地創造のさるはるか前に、人間を救いに導くために天使をたくさん作りました。そして天使たちを用いて天使創造し、天使たちを創造にして、私たち人間が住むに正しい世界をお作りになりました。でもその天使の一人が誰かいて、私も神様のように、一人から礼拝を受ける存在になりたいという傲慢さをやってしまいました。そして彼に随従する天使たちを、3分の1の天使たちをみんな集めて、そして地に移されてしまいました。で、神様の祝福からどうか離れた天使たち、堕落した天使たち、それは私たちが言う悪霊だとか悪魔とかいう存在であります。でも神様はこの悪魔に追従する天使たちを、一部を、暗闇に閉じ込めて、そして世の終わりに彼らを滅ぼすために、滅ぼすという計画を持っていらっしゃいます。第2ペトロの2章の4節の中に、神は罪を犯した天使たちを許しちゃって地獄に引き渡し、彼女の罪まで フレームの穴の中に閉じ込めてしまいましたと本人が言います。ですから悪霊と悪魔はこの地上で働き、人間を惑わし、目に見えない悪霊と、そして天悪魔は、目に見える世界、まだ目に見える人間も、この影響を与えるように、今日も働いております。ですから、私たちはいつもですね、迷信を見てそれを恐れてはいけませんし、目に見えないものを恐れる必要は、目に見えない存在はあるんですけども、それによって私たちは、影響を受けないように私たちはいつも力を尽くして神様に仕えなければならないと思います。当時悪霊に対する、噂、いろんな、そういう迷信が2つありました。ユダヤ教の民族教師がありましたヨセフォスという人は、紀元前3年頃に悪霊に、ソロモン王が、悪霊を追い出す実行を、知恵と技術を持っておって、いろんな呪文や、そして約束を後世に伝えたとこのように教えております。このように、悪霊はこのその当時から人々を苦しめ、宗教を用いて人々を捕らえて、暗躍していたようであります。でも最後には神様はここにあるように、一部の悪霊たちを全部取り込んで最後には全部滅ぼしてしまう、計画を持って、いらっしゃいます。ですから、目に見えない世界に住んでいる私たちは目に見えない、このものにとっていつも影響を受けているんだということをですね、認識しなければなりません。以前、お話をしたんですけども、家の、最初結婚しました時に住んでいた家の近くに墓場がありました。墓場の横の細い道を行わなければ、買い物に行くことはできませんし、その先には風呂屋さんもありました。で、ある日、いつも通っていた道でありましたけども、ある日のことがありましたけども、その墓場にふらふらと自転車でふらふらと時に足をかけたことがあります。で、墓石に足をかけて、すぐに自転車に乗ってですね、そのままを勝ち取ったようで、のでありますけれども、その後に、何か助けがあるんじゃないだろうか、何があるんじゃないだろうか、神様が信じているものであっても、ひょっとしたら、何か助けがあるんじゃないだろうかと、ずっと悩んでおりまして、それを振り払うことはできませんでした。そして、そのような気持ち、妄想に取りつかれた私が、次の日に起き上がると、足が痛んでいるのをちょっと見ました。やっぱり尺八があったんじゃないかと思いましたけども、いや、イエス・キリストを信じている私はどうして尺八があるんだろう。そんな尺八なんか、もっと強い方が私の味方にいらっしゃるんだから、と信じて、そのようにあまり気にしないで、それを振り払った、その叩きがあるんじゃないかという気持ちを振り払ったら、それは徐々に解決してまいりました。そのように、目に見えない世界に、暗躍する悪魔や悪霊という存在はあるにはあるんですけども、でもそれに怖がっていたら、それに捉えられてしまいますけども、それよりも強いイエス様に目を注ぐときに、それらの悪魔の働きから完全に癒されて解放される、その体験をすることができます。そのように、目に見えないものによって目に見える世界が影響を受けているということをですね、私たちはいつも認識しなければなりません。最近スマホで、本を読んでおりましたけども、その中にトランプ大統領も UFO によっていろいろ治療をいただいて成長してるんじゃないだろうかという本がありました。そのように目に見えないものによって提供して成長する、そういう成長家もたくさんいらっしゃいます。確かに目に見えない存在はあるということをですね、私たちはいつも思えなければなりません。 特に聖書の中には大体習ってケアの違法の単語の中にも、後に抜かれたお二人の男性がいて、鎖を解き放つこと、鎖を引き受けるほどの力を持った悪霊に疲れた二人がいるということですをイエス様は私に教えております。ですからどんな時にも油断しないで、そしてここを引き締めてイエス様に寄り添って、参りましょう。第2番目に、聖書の中にも私たちは偶像に影響される、目に見えないように影響されることがたくさん書かれてあります。まず第1番目に第1ポイントの10章の19節に、ここに私は何を言おうとしているのでしょう、偶像の神に従った意味に何の意味があるとか、偶像の神に真実な意味があることが言おうとしているのでしょう、いや彼らも叩けるものは神だけで悪霊に従われて言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものにあってはもらいたくありません。パウロも大事故事で言うのは、言っていることは悪霊に従われたもの、また悪霊と足で霊と交わりすることができるということをですね、パウロもこの中で言っています。エペソ人の2章の1節には、その頃はそれらの悪の中にあってこの中にしたい空気の真意をもと支配者として今も不自分の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちは確かに罪人であります。罪を犯したくないんですけども、罪の犯した死罪にあったということを分かっておりますけども、知らず知らずのうちに罪を犯してしまう、その今も、ここに書いてあるように今も不自分の子らの中に働いている霊に従って、生きてきた、歩んできた、そしてやっぱり、罪を犯してきた。確かに私たちは罪人でありますけども、私たちに引用しない、悪人によって影響されて捕らえられて悪を行うこともあるということを教えております。最後に第1ヨハネの4章の1節から6節、第1ペテロ手元の4章の1節、しかし悪霊が明らかに言われるように、後の世に時代になると、なんとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。ですから目に見えない悪霊という存在はあるということをですね、また交わることができるということもね、そしてそれに対して、偶像の備え物をすることができるということを、私に、聖書は私に教えております。このようにイエス様はこの2人の悪霊に取り憑かれた人間から悪霊を出し、そして、新しく生まれ変わるしてくださいました。で33節から34節を見ますと、マタイの8章の34節と34節、それから、イエスに出会った2人の悪霊たち、悪霊に取り憑かれた2人の男性は、私たちを苦しめに来たのですか、もし私たちを追い出すならば人間から私を追い出して、ブタの群れの中に追い出してほしいと、これに願いました。イエス様は悪霊を追い出し、そしてブタに入れと、神に行けと命じられただけであります。そうしましたら、ブタの群れはみんな群に投げ、自殺をしてしまって、みんな豚が死んでしまうという出来事になりました。で、この出来事をした時に、彼らはすぐにその雇い主に報告に行ったようです。そして報告したのは、彼らが言ったのは、豚がいなくなりました、イエス様が 豚の中に豚を殺しましたということでありました。で、その当時の人々は、イエス様が言ったことは、この地域から出てほしいということを言っています。 悪霊に、解放、悪霊から解放された二人の人間を喜ぶのではなくて、歌が死んでしまって、歌が変わったことを気にして、イエス様に、この地域から出て行ってほしいと、このように願います。で、そして、二人の男性はどうしたかと言いますと、悪霊を追い出された二人の男性は、それから後に、このイエス様について伝道しないと、このように願いました。でもイエス様は二人の人は伝道し、この地で、神様が話したことを語ってくださる、語りなさると、このようにお命じになりました。私たちがイエス様によって救われたということは、イエス様を伝道するために、またイエス様が私たちの人生にどんなことをしてくださった、良いことをしてくださったことを明かしするために、私たちはこの地上に残されているのであります。ですから、この御言葉はどうして私たちに教えて、私たちに神様が教え、示していらっしゃることは、私たちはただ単に病気が癒された、そして問題から解決されて、救われただけの喜びなんなくて、神様が私たちの人生に望んでくださったら、どんなに素晴らしいことが起こったのか、私たち人生が変えられて、それが神の栄光に現れた本来の姿に変えられたことを明かするように私にこの目標を与えてくださったようです。ですから私が自分の生かされているイエス・キリストに出会った意味を深く悟って、そして伝道するようにしなければならないと思います。この手の男性はそういう意味において本来の姿を取り戻した。悪霊に疲れていた人は解放されると本来の姿に変えられた日本であります。私たちも、しっかりと、与えられた命を、現象を祝福して、そしてイエス様を全明かしする生活を、してまいりましょう。最後に御言葉を開きますが、エペソビテの手紙の6章の10節、一番最後、私たちの格闘は血肉に対するものでなく、主権力からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。よく伝道書にますと、人間を憎ま、神様に敵対する人間のそのものを憎んで、ああやっぱりイエス様は知らない人たちはダメだなという人をことを言う人がいますけれども、そうじゃなくて、そういうふうに弱っている悪霊に対して背後にいる主権者である悪霊に対して私たちが戦いを挑まなければならないと思います。読書の原則から見ますように、私たちの格闘は血肉に人間に対するものでなく、主権地からこのくらいの世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。とこのように書いてあります。いつも私たちの敵は悪霊と諸々の、悪魔だ、悪霊だ、なんだと認識しなければなりません。人は愛しても、悪霊は憎まれなければ人間、人は憎しんでも、愛さないものでなくて、愛さなければならないものであることを認識してまいりました。人も愛するけれども、私たちの戦いは、諸々の悪霊に対する戦いだということをですね、とも認識するようにしてまいりました。そしてイエス様をできる限り証しをして、証しの生活をするように、しっかりと、認識してまいりました。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。あなたが私たちを通して、このように神様がどんな偉大なことをしてくださったかを明かしするようにとお思いになっていらっしゃることを感謝します。確かに聖書の中には大天の命令というのがありますけれども、勇ましく大胆であり、なかなかできにくいような内容を書いてございますけれども、 私たちは普段の生活を通してイエス様を明かしすることができる。イエス様を明かしすることは普段の生活を通して十分であるということをイエス様が私に教えてくださったことを感謝いたします。物にとらわれず、持っているものにとらわず、してくださった恵みにとらわれず、それをしてくださった方を、神様を喜ぶことができるように、イエス様を喜び楽しむことができるように導き与えてくださるようにお願いします。
アメン。
イエス様の皆によって祝福してお祈りします。アメン。